もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談でしょうか。は
い、このコロナ禍において、自分だけじゃなくて家族にも、こう、出かけることを制限させてしまったりとか、うん、不安になりすぎて、うん、過分に心配しすぎてしまうことが多くなって、もともとちょっと気にする性格だったので、皆さんが自粛してた頃には出かけなかった、社会の動きが止まっていたので、
はい、
出かけないことには自分自身は別にそんなに苦ではなかったんですね。ラジオ聞いたりとか、そういう気分転換もしていたので、はい、こうやって世界が動き始めていく中で、はい、ちょっとやっぱり自分も子どもたちが学校行ったりとか、主人が会社行ったり、動くことによって、もしなったらどうしようとか、なったら学校に迷惑かけてしまうんじゃないかとかっていうことに怯えてしまって、なかなか動きが取れない自分がいて、これからどういうふうな気持ちを持って、やっていったらいいのかなっていうような気持ちをちょっと、ご相談させていただきました。
わかりました、はい、まずご年齢を教えていただいてよろしいですか。
はい、52歳です。
旦那様は
55歳です。
はい、お子様は。
男の子が3人です。22、18、15です。
じゃあ今5人暮らしですか。
主人は単身赴任してるので、週末だけ帰ってくるという生活で、
週末だけね。
もう、はい、長男も社会人なので、一緒には暮らしていません。
そうですか、はい、そうすると、あと2番目と3番目の息子さんと3人暮らし。
はい、そうですね、平日は3人になります。
ということですね、はい。それでお仕事はされてるんですか。
今は休んでいる
か。今は休んでいる。
はい、
それで、はい、いろいろと心配になりすぎるということですよね。
はい、
具体的には何かあります？どういうことが心配？
次男の方がお友達と出かけたりとか、めったにしないんだけど、ちょっと会いたいとか言われても、なんか一言メールとかで言ってしまうんですよね。すぐ帰っておいでとか、心配だからね、相手になんかできないしとか、そういうふうにすぐ思ってしまったりとか。3番目は割と私に近い性格なので、めったに出かけることはないんですけれども、ちょっと様子が変わると、すごくなんか心配して、余計にいつもより大丈夫とか、寝てるんじゃないのとか、そういう形で、マイナスのことを言ってしまったり、あと、そうですね、自分もお友達とそんなに今は会ったりとかもしない感じですかね、そんなに気をつけたくないようにしたいのに、気づくとそうなってしまってる自分がいるって感じですかね。
はい、自分としてはもういいんじゃないかと思っている反面、すごく気をつけちゃってる自分がいて、
はい、
困った、
身動きが取れない、
身動きが取れないっていう感じなんですね。
いつの間にか自分の中にストレスを抱えてるっていうところもあるかなと思います。
そうですね、
家族にもすごく多分迷惑をかけてると思うんですよね。主人とかにも言われますし、子供たちにも考え好きだよとかって言われて、ちょっとそれは大げさだよとかって言われたりとか、姉とかにも、ている姉にも、もっと笑って過ごしてた方がいいよって言われるのに、自分の中でどんどん溜め込んで、怯えてる自分っていうのは良くないなとは思ってるんですけど。
怯えてるんですね。そうか、
はい、母としてちょっと自分でも情けないって思ってしまうことが多くて。
あとはあれですか、あなた様は守ってらっしゃるじゃないですか。要するに出かけないし、子供たちにも注意してるし、はい、でも世の中は先ほどもおっしゃったように、はい、動き始めてますよね。
はい、
そうやってもうなんか平気な顔して動いちゃってる人見て腹立つってことはないんですか。
あ、それは反対です。もうすごいなと思ってて。
ああ、そうなんですね。
反対にすごいなと思ってて。
尊敬の眼差し。
そうですか。医療従事者の方とかも含め、みんなはできるのに、どうして私はこんなにビクビク怯えているんだろうっていう。
そうなんですね。
そういう気持ちが、なんか、自分にもちょっと情けなく思うことがすごくあって、はい、なんとかしなくちゃって思いながら、いろいろ気分転換もしてみたり、考えないようにしてるんですけど、っていう感じですかね。
ちょっとビクビクしている自分に、ただひたすら困ってるっていう感じなんですね。
そうですね。
感じなんですね。そうですか。
すみません。
いやいや、善良な市民という感じがいたしましたけれどもですね。でもね、ご本人としたら困ってるんですもんね。
ちょっと苦しいですね。なんかなったことの方のことを考えると、この、ね、方のご家族はきっとね、辛い思いするだろうなとか、そういうことまで想像して考えてしまったりして、
そうですね、
なんか考えすぎかなとは思ってるんですけど。
そうですか、そうですか。
はい、
では今日はこのご時世の中で、心配で心配で身動きが取れなくなっていると。はいはい、で、そこをちょっと破りたいんですね。
はい、はい、そうです。
その方法がもしあればお聞きしたいですね。
はい、 はい、お願いいたします。
わかりました、はい、では今日お答えいただくのは弁護士の塩野谷隆之先生です。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
あなた自身は、はい、まあ、こういうご時世であっても、はい、もう少し活発に活動的に、まあ、はい、平常心で生活できたらいいなというふうに思っておられるわけですよね。
はい、はい、そうです、うん、
だけどもやはり周りにはそういうことをすべきじゃないっていう方もいらっしゃるんで、はい、いろいろ不安になるということなんでしょうかね。
はい、そうです、うん、
あなた自身は何が怖いですか。
周りに迷惑、例えば学校なり主人の会社なり周りに迷惑がかかっちゃうかなっていうことをすぐ考えてしまいますね。
ご自身が感染をすることが怖いというよりも、
はいはいはい、
自分がすでに感染をしていて、はい、他の人に感染をさせてしまうのが怖いということですか。
はい、そうですね。あと、もしくは私の家族が、行った先々でね、誰かにそしたら迷惑かかっちゃうかなとか、そういうふうに考えてしまって心配。
その加害者になるのが怖いということですか。
加害者というか、そういうふうには思ってはいないですけど、ただそうなったことによって結局大事になったりとかすると悪いなとか申し訳ないなっていう気持ちが働いてしまう。自分が想像してしまう自分がいるから、自分が感染したらってことはあまりどちらかというと考えていないかもしれないですね、実は。はい、
そうするとね、結局、はい、まあ、あなたもそうですし、まあ、おそらく社会の多くの人がそうなんでしょうけれども、
はい、
本当に怖いのはね、コロナウイルスそのものではなくて、
はい、
なんかそういう状況の下で自由に動くことによって、
はいはいはい、
人から後ろ指を刺される、それが怖いんですよね、うん、
はい、
そうじゃないですかね。
はい、
うん、なんかその自分自身が感染をするかもしれない、あるいは人に感染をさせるかもしれないっていう、
はい、
もちろんそういう怯えっていうのもなくはないと思いますけれども、おそらく一番怖いのは、はい、そういう、まあ、自由奔放な活動をしていて、あなた自身はそういう人を見て、あ、すごいなと思うんでしょうけれども、うん、他の人からそういう、まあ、自由に生活してる人に対してね、
はいはい、
あの人は非常識だとか、
あ、
こんな状況なのに出歩くなんてひどいじゃないかとか、そういうふうに、あ、まあ、批判をされるというかね、まあ、後ろ指を刺されると、
はい、
それが多分一番怖くて、
はい、
身動きが取れなくなってるんじゃないんでしょうかね、まあ、世間の目が怖いというんでしょうかね。だからね、何を自分が恐れているのかっていうものをきちんと直視をして、
はい、
その上でね、
はい、
自分の行動を決めるということが大事なんだと思うんですよ。自分自身が何を恐れているのかということもよくわからない状態で、なんとなく怖い怖いっていうのが、
はい、
うん、それが一番自分自身の行動を萎縮させてしまうことになるわけで、そうじゃなくて、一体自分は一体何を恐れてるんだろうかと、
はい、
自分自身が、まあ、感染することももちろん怖いけれども、だから自分は身動き取れなくなってるわけではない、
はい、
あなたの場合にはね、
はい、
うん、で自分がもしかすると感染してるかもしれない、それを人に移すのが怖いっていうのも、現実的にあなたがそういうことを恐れてるわけでも多分ないでしょうね。
私も持ってるって思って生活ずっと ね、してたので、
うん、
私がなってて、もし無症状になってて移したらいけないなとか、そういうふうにはちょっと過敏に思ったりはしていることも多いですね、はい、
あ、それも多少はあるんでしょうかね。
あります、あります、うん、はい、はい、もちろん自分がっていうな、はい、
うん、でもあなた自身はいろいろ十分気をつけながら生活はしてるわけですもんね
はい、うん、そうですね、
うん、だからね、一番怖いのはやっぱり世の中の目というんでしょうかね、
はい、
うん、なんかそこが多分行動を自粛させる要因になってるんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
だから不安になること自体はね、はい、悪いことじゃないんですけれども、
はい、
不安になりすぎるというふうにあなたおっしゃってたんだけども、
はい、
何があなたにその不安にさせすぎているのかというと、やっぱりその世の中の目なんだと思うんですよね。で、
はい、
そのことをきちんと認識した上で、じゃあ自分はどういう行動を取ればいいんだろうかということを考えてみてください、 自分自身が感染しないように気をつける。それはまあ、はい、きちんとね、手洗いをするとか、消毒をするとか、はい、いろいろあるでしょう。はい、あるいはその自分の健康状態をきちんと保つっていうこともあるでしょうね。
はい。
だから感染させないようにするっていうのは、例えばマスクをきちんとつけるとか、
はい、
大声で話さないとか、ソーシャルディスタンスを保つとか、まあ、いろいろ言われてますよね。
はい。
うん。ただ、問題は多分その二つだけでなくて、やっぱり世の中には、自由に行動すべきじゃない、出歩くべきじゃない、人と話すべきじゃない、会って人と集まるべきじゃないというふうに思ってる人がやっぱりたくさんいるわけで、
はい、
そういう人たちの気持ちにも寄り添わないといけないですよね、
はい、
社会で生活する上では、
うん、はい、
すごく不安に感じてる人とそれほど不安に感じてない人と、はい、全く不安に感じてない人、社会の中にはいろんな人がいるわけで、そういう時にその社会生活の中で上手に生きていくためには、
はい、
やっぱり一番不安に思ってる人をその人のことを考えてあげるようにしないと、
はいは
い、そういう人たちから見ると自由に行動している人たちっていうのはまあ非常識だと、場合によっては自分に危害を加える人たちなんだというふうに思われてしまうんで、
はいはい、
社会で生活する上ではやはりそういう、不安に思っている人が現にいるんであれば、そういう人たちの気持ちをやっぱり考えて行動してあげないといけないですよね、
はいはい、
うん、でそのためにはどうすればいいかというと、まあ、先ほどその自分が感染しない、人に感染させないという行動をきちんと守っているということを、あなた自身が自分の行動の中で心の中で思っているだけじゃなくて、その行動の中で表現をしていくということが多分大事なんだと思うんですよね、
はい、
うん、だからあんまりこう無頓着に、外で無頓着にこう出歩いていろいろおしゃべりをしたりとかしない、それは自分のためでも、その自分の話し相手のためでもなく、そのやっぱりそういうものに対して、拒否感を持っている人が周りにいるんだということを考えて、
はい、
そういう人たちに余計な不安を与えないように、行動してあげる必要があると、
はい、
だからそれは自分自身を守るためでもなく、自分自身がその加害者として相手に感染させないためということでもなく、
はい、
社会の中から不安を取り除く、周りの人たちに余計な不安を与えないような行動をすると、うん、そういう行動様式であなた自身が行動をしていけば、まあ、社会との摩擦っていうのもそれほどなくなるんじゃないかと思うんですよね、
はい、
うん、だから今あなたがね、不安になりすぎてるっておっしゃってる、そのなりすぎてるっていうのは不安になる必要がないけれども不安になりすぎちゃってるっていうところが多分悩みなんだと思うんだけども、
はい、
それはご自身の不安、本来あなたが持っている不安、
はい、
プラスアルファのそのなんていうかな、過ぎている部分っていうのはあなたよりももっと不安を感じている人たちへの寄り添いのためにやっていることなんだというふうに思えば、
はいはい、
なんていうかな、不安になりすぎているというふうに、はい、自分自身がその情けなることはないんじゃないかなっていうふうに、
はい、ね、はいはい、
先ほど怯えてる自分が情けないというふうにおっしゃってましたけれども、
はいはい、
うん、情けないんではなくて、
はい、
ん、自分はまあ、正しく怯えてるんだと、
はい、
でも世の中いろんな感覚の人がいるんだから一番、はい、過敏な人に寄り添って、あげなくちゃいけないから自分はあえて自分の行動を、制約抑えているんだよと、
はい、
そういうふうな心持ちでいることによって、
はい、
なんかその情けない気持ちっていうのは多分吹っ飛んでいくんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
はい、そうですね。すごく気持ちが楽になりました。
そうですか。
ありがとうございます。う
ん、はい、そんなふうにちょっと考えてみていただけますかね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、よかったです。
はい、ね、ありがとうございます。うん、
でもこういう事態もね、はい、いずれ変わって終わっていきますから、
はい、
うん、
はい、
もう少し辛抱しましょう。
そうですね、はい。すごく気持ちが救われました。
よかったです。
ありがとうございました。はい、では、ありがとうございました。
失礼いたします。
はい、失礼いたします。